ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日からね学校始まったんですけども、はい、夏休み、まあ、1ヶ月半ぐらいありましたけど、
はい、
何してましたか？
そうですね、まあ、前回、高校野球とプロ野球を同じ日に見に行ったっていう話したんですけど、はい、
全部負けた
って、はい、そうなんですよね応援してるとこ全部負けてしまったという、はい、でその後ですね、あのフットサル行ったんですけど、
はいはい、
まあ大学入ってからスポーツしてないもんでなかなか運動不足というか、
うん、
で久々に動き回ったんですけど、まあ最初の10分ぐらいでもう疲れてしまってでまあ途中からキーパー行ったんですけど、
うん、
動いてもないのに疲れてしまうという、う
ん、体力
だな。意味のわからないことが起こってしまって、でキーパーなのにもあの至る所が筋肉痛になって、
うん、
もう治るのに1週間、1週間はちょっと言い過ぎですかね、まあ、結構すぐに治らなかったんで大変でしたね。カンタさん、どうでした？
僕は4泊5日で合宿に行きまして、そこに海があったんですけど、
はい、
そこをちょっとみんな入ろうや言うて海パン着替えて海にバーン飛び込んだんですよ、
はい、
ほんなら結構浅くて膝もに怪我して
マジですか？
ものの2秒で海入れへんくなって思って見てたっていうね、はい、もう今回も、まあ、ちょっと久々ですけど頑張っていきましょう。
体鍛えて、
はい、
頑張って
ます。そうですよね、ちょっと鍛えます
この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。マイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学
3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、さて続いては、ハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に、取り組む方をお招きしております。今回はユースビジョンの加藤くるみさん、むすぶネット学生スタッフの田地下遥さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回はちょっとこの二人はちょっと僕が読んだんですけれども、
はい
実は大学の教員ともう一つの顔がありまして
うん、
ユースビジョンというね、まあ、このスタジオからもすぐ近くにある事務所がある NPO で代表してるんですけども、
はい
まあ、そこがあの京都駅前の、ね、キャンパスプラザーというところで、うん、あの学生プラスというまあボランティアする学生の活動拠点を運営してるんですけども、うん
はい
まあ、今日はあのそこのいろいろある事業の中で、まあ、結ぶネットっていう事業があるんですけれども、うんまあ、そこ の担当をしているあの2人のスタッフに来てもらっております。
はい、
あ早速質問に入ります。結ぶネットとは、どんな活動なんでしょうか？あの概要とか教えてください。
はい、私加藤からご説明させていただきます。結ぶネットというのが、京都市内の各大学に例えば音楽やってるサークルさんとか、うん、私も大学時代にダンスをやってたんですけれども、うんはい、そういった、はい、ダンスのサークルですとかいろんなサークルがあると思うんです、
はい、
そういった、まあ、そのサークルさんの中で発表の場を求めていたりですとか、うん、地域でもっともっと活動してみたいなと思っている学生の団体やサークルさんと、
はい、
あとは、お祭りや行事に学生を呼びたいなと、ちょっと出演してほしいなと思っている地域団体さんと、
はい、
インターネット上を 介して結ぶようなコーディネートネットワークになってます、
はい、なるほど、はい、僕部活やってて、はい、部活練習してると試合とかあるんですけど、はい、やっぱその音楽とかってやっぱ発表する場所って結構限られてるかなって思ったんですよ、
う
ん、あ、
はい、そうですね、もう触れているというか普段接触している学生団体も そういったやっぱり普段定期演奏会とか定期的な学校のイベントだけに向けて練習しているっていうケースが結構多いので、地域に出ていく機会がないっていうのは結構ね、
皆さんあの聞き手がいつも限られているっていうのはよく口にされることなので、まああのいろんな方に聞いていただける機会があっていいっていう風な声はよくいただきます。はい、
まあ、そうやって、まあ、聞いて、まあ、僕みたいなあんまりちょっと文化系ではない人間がそういう機会があると、うん、やっぱ機会があるとやっぱそうですね、回数が増えて、うん、結構いい思いになることもありますね、
はい、地域の方もその児童本とかでそういう発表があると、はい、まあ、その何ですか、その得したというか
そうですね、
なんか珍しいもん見れたなっていうのがありますよね、はい、
まあ、具体的になんですが、はい、どんな学生団体が、どんなところで活動されてるんでしょうか、はい、
先ほど加藤さんの説明の時にも少しあの具体的な話はあったんですけど、はいはい、結構結ぶネットに多いのが落語落ち研って言われるようなサークルで活動されている学生とか、あとは音楽と一口に言っても邦楽っていうあのお琴とか、はい、あの和楽器ですねをやってる子たちとか、そういう多分ギターとかメジャーなマンドリンとかをやってくれてる子たちがあのいろんな催しですね、例えばあの地蔵盆とか今の季節ですと老人のあの向けの敬老会とかがね、はい、発表してくれることがあります。
なるほど、まあ、例であの、はい、さっき落語って言ってたんですけど、はい、さっきを調べた時に、はい、大谷大学落語研究部っていうのもあったんですけど、
はい、ありますね、
どうでした大谷大学
大谷大学の知見さんは結構あのマッチング回数が多くて、
う
ん、
は
い、はい、いろんなところで発表してくれてるんですけど、そうですね、
最近はでも最近も連携がありまして、はい、めちゃめちゃ活躍をしてくれてます。
よかった。
敬老会もそうですし、はい、この間その、まあ、ちょっと障害のある方々向けにの施設でも落語を披露しておられて、はい、すごいいろんな場面ですごく活躍をされておられます。
はい、
それはよかったですね大谷大学生としてすごい誇りに思います。なんか変わったなんかその学生のサークルでなんか変わったものとかありますかね、うん、
最近すごい変わってるなと思ったのが足もみをしてくれる
子
たちがいて、はいはい、立命館大学のおばんさんって言うんですけど、はいはい、あのフットマッサージとか受けたことありますか、なんかあのリフレクソロジーとかですけど、なんかこうデトックスみたいなを目的としてやってるサークルさんがいて、あのそうですね、老人の方たちが地域で自主的に集まってるサークルがあるんですけど、そこであのちゃんと椅子とかを用意してもらって、うん、一人一人こう足のマッサージを施していくっていうような連携もありました。
我々もこの間ね、
はい、受けました、
やっていただいてそこの場に甘えてやっていただいて
リラックスできました、
はい、だいぶねすごいポカポカしてきて、はい、
そうなんや、
はい、すごいですね、ですもうなんか俺とかも足つぼしか一回足つぼやったんですけど、はい、まあ激痛でした
痛いですよね、私もすごい痛くて、
はい、
なんかリンパの流れが悪いから痛いんだって言われ
ます。そんなこと言われますね、はい、なんか臓器が悪いとかなんか
不安に煽られてる
そう、はい、めっちゃ言われました。
なんか他にもなんか、
うん、
さっき言った以外でなんかありますかね、うん、
何言ったかな、
大谷大学やとほんまにそちらもすっごい活躍してくださってるんですけど、児童文化研究会さんって人形劇と子ども向けに人形劇ですとか
手遊びとか歌遊びとかやって
くれるサークルさんも、はい、子ども向けにできるような活動をしているサークルさんも登録をしてくれていて、
はい、すごく活躍してくれています。もう児童本とかではもってこいな感じ、
いやもう間違いないですね、
子どもが集まる機会としては人形劇とかはすごい子供も喜ぶんじゃないかなと。
めちゃくちゃ喜んでましたよ。
そうですね、キャーキャーキャーキャー。
やっぱ地域でもやっぱそういう反響がいっぱいあるんですね、
うん、はい、ありますね。
他さっき見てたので、
はい、
カッペロノーウェイっていうのがあるんですけど、ちょっと名前だけじゃちょっと分かんないなと思ったんですけど、
一見ちょっと謎組織みたいな感じなんですけども、これはあの京都女子大学のリコーダーのサークルなんですけども、はい、リコーダーでこうアンサンブル組んで演奏しているサークルさんです。
リコーダーってね、あんまりね、地域で見ないですもんね。
小学生で吹いたぐらい、あ、中学生で吹いたのかなっていうぐらいなんです、あんまりもう最近リコーダーとは縁がないですね。
小学校の時にやった記憶はあるんですけど、はい、ソプラノリコーダーみたいな、なんか
短い
音楽の授業で、
あ、なんか2種類ぐらいありましたよね、
は
い、
アルトが中学生でやったかもしれないですけど、
中学生までやりました。
やりましたよ。
そうなんや。
多分やったかなって感じですね。
記憶がないな。
ちょっと大きくなって、はい、このアルトで収まらない、もこんな長い、
そうなんですよ、
分かんないからラジオじゃん。
アルトリコーダー、ソプラノリコーダーの2倍の大きさとかのリコーダーがあって、そのまあ4種類使ってアンサンブルで4人で演奏をいつも、はい、やっていただいてます。
いろんな音域のものを組み合わせて、ちょっと私たちが学校でやってたレベルからは想像できない、ハイレベルなものを提供してくださいはい。
なんかお二人ともこれが気になったっていうのはありますか？
サークルでですか、
はい、
気になったサークルか。
サークル、
私は全部好きやからな
言えない。でも、ここ先までの話ではなかったんですけど、はい、手品をやってくれるサークル
が、そうですね、
はい、今は兄弟の方で登録してくれてる子がいるんですけど、うもう、アマチュアとかそんな関係なく見入ってしまい、うん、でもう私は取材をしている担当なんですけど、はい、もうカメラとか関係なくぼーっと見入って感動して拍手とかしてしまうことありました
、はい、マジックとかは、ね、身近で見る機会がやっぱりないんで、うん、子どもたちなんか
もう大受けですね。
そうですね、
大興奮ですね。
あんま見る機会ってないですね、
はい、すごいな、様々いっぱいイベントあるということで、
はい、
後半、はい、後半では、なぜこの団体に加入されたのかというところを聞いていきたいなと思います。
はい、
では、ここで1曲です。リアーナでコンプリケイティッド。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続きユースビジョンの加藤くるみさん、結ぶネット学生スタッフの田塾遥さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
まず、田塾さんはなぜ結ぶネット学生スタッフをするようにされたんですか？
はい、まずきっかけになったのは、はい、大学1回生の時の前期に参加していた、うん、学生プラスのもう一つの授業のボラ活っていう方に参加してたことがあったんですけど、うん、はい、そのプロジェクトの期間が終わった後も、はい、学生プラスの方に OB OG 会という形とかで関わらせてもらったりする中で、うん、その事務局のスタッフさんと仲良くなったりお話しする機会が増えてきて、はい、で、まあ、こうのらりくらりといろいろやっているうちに3回生になる前に結ぶネットっていう授業があるんだけど、その学生スタッフを今年始めるので参加してみないかというふうにお誘いを受けて参加することになりました、う
ん、なるほど、はい、今4回生で活動されてる、
はい、2年目ですね。
うん、
は
い、これまでの活動をしててどんなことを感じましたか？はい、
どんなことを感じたかというと、その活動の内容自体は、取材活動といって実際 の, そのマッチングの現場に足を運ばさせていただいて、カメラとかを回して、でその取材 の, 成果をカメラの編集、画像動画の編集と記事を書くことによって情報発信するっていうのが、まあ、大きな仕事なんですけど、まあ、それを通して実際に現場に行くことで、なんかその場でしか生まれない空気っていうのをたくさん感じることができて、その学生とその地域の方 の, 関わりとかを自分の目で見れることがすごくいい機会だなと思ってます。はい、
その学生スタッフなんですが、はい、それってなんかすぐになれるようなもんなんでしょうか？
すぐになれるものなんですか？
すぐになれるのかなな
んかそういうなんて言ったらいいんでしょうかね、なんかそういう資格がないとかダメと か, なんか、
は
い、
資格とかはもう全然特になくって、はい、もうその結ぶネットの活動自体にすごく興味を示してくれたりとか、うん、今までやってきたことのもう一つレベルアップしたいな、ね、ステップアップしたいなと思ってもらえている学生であれば、うん、はい、全然もう我々はおいでおいでと歓迎をして、
そうみたいですね、はい、大体
学生スタッフさん時代は何人ぐらいいらっしゃる
去年1年は私を含めて3人で活動しておりまして、はいはい、今年は私を含めて新しく入ってくれた子が3人いるので4人で活動しています。はい、
先ほどじゃあ地蔵盆とかにも取材に行くっていう話聞いたんですけども、はい、結構大変ですね、人数的にも。
そう、
カメラとかで、
ね、だいたい地蔵盆が1年で一番マッチング件数が集中して多い時期になるんですけど、まあ、ちゃんとそれに合わせてスタッフ内でミーティングをして、調節しながら誰々はこっちに行く代わりに誰々はこっちに行ってとか、まあ、普段2人で取材して行ってるところを1人で行ったり工夫しながらやってます。
なんか1人やと大変じゃないですか。
まあ、それまでに何ですかね、研修期間みたいなのをちょっと設けて、
ちょっと私と職員と一緒に同行したりとか、はいはい、何回か重ねて、
そうですね、
よし行けるなっていうところで解き放つっていう、
はい、そうです、最初の関門みたいな。はい、
取材する中でこれ大変だったなっていう経験とかありますか？
これ大変だったなっていうのは取材と編集両方なんですけど、結構お子さんが参加される催し物が多くて、はい、で今割と肖像権とかそういう問題になったりするので、動画でいいところをたくさん皆さんに伝えたいんですけど、やっぱり映していいものっていうの
は、はい、そういうところはちょっと、
そうなんですよ、でそこちょっと工夫しながらするスキルを身につけたいなと今も思っているところですね。はい、
実際ね、地域のいろんな行事とかに、ね、はい、行ったと思うんですけども、なかなか今までね馴染みのなかった行事とか、こんな人がこんなとこでこんなイベントやってるやみたいなのとかもね、いろいろあったんじゃないかなと思うんですが、
はい、うん、なんですかね、地蔵盆っていうのは、うん、そもそも京都独特の風習だなっていうのがあって、私はもともと京都の出身ではないの で、 そうです、あんまりその自治会とか町内会ごとで大人の方が催して子どもが集まるっていうその場自体が結構私にとってはなかなか新鮮でしたし、あとは投資会っていうあれはどこですか、
伏見の方
ですね、伏見の方か、伏見の方で地域の老人の方が自主的に集まられているサークルがあるんですけど、そのサークルはこう結構頻繁にオファーをくださって、マッチングもしているんですけど、その何でしょうかね、もう元気なんですよ、すごくその老人の方が皆さんもすごく生き生きしていらっしゃって、もう学生の方が元気もらって帰ってくるみたいなことがあって、まあ、それはもうとても刺激的な毎回取材をさせていただいております。
はい、なかなかねこういう機会がないと、はい、ね、大学生も地域の人と接点持つっていうの
は
ね、なかなかないでしょうね。
はい、もう年代もその地域団体の方の年代も様々なんで、うん、お母さん世代が多いっていうのもあれば、自分のおじいちゃんおばあちゃんぐらい の、 方も多いので、いい意味でジェネレーションギャップを感じながら新鮮さをいつも感じてます、ね。
はい、なるほど。最後に改めて学生団体の方や地域の方に活動の PR をお願いします。
登録制にはなっているんですけども、特に登録資格っていうのは設けてもおりませんですし、なんかこう、学生の方であればもっともっと地域で活動してみたいなとか、発表の場を増やしていきたいなと思っている学生サークル、はい、京都市内の大学にはなるんですけども、拠点を京都に置いている学生サークルであれば誰でもウェルカムというふうに思っています。で、地域団体さんの方も、今田塚さんの方からお話しあったような、その高齢者の皆さんで集まられているサロンですとか、町内の自治会さんとか、ここの近隣ですと京都市図書館さんとかも登録をして、この間連携を終えたばかりなんですけども、いろんな施設の方に使っていただいてます。で、特にもそこも制限もなく受け入れさせていただいてますので、ぜひぜひ登録して使っていただけたらなと思っております。
ありがとうございます。これからどうしていきたいなとか、
どうしていきたいなっていうのは、現実状態として、なんか地域団体さんがたくさんオファーを出してくださっているんですけど、それを受ける学生団体さんがちょっと足りないっていうか、ないのがちょっと問題っていうか、私たちがもうちょっと良くしていきたいなと思っているところなので、ぜひ今聞いてくださっている方でも興味を持ったことはどしどし登録していただいて、必ず発表の場はどこかで提供していただけると思うので、
はい
はい、いろんな学生さんに参加してもらえたら嬉しいです。
田塚さん含め今4人っておっしゃったんですけど、はい、目標というか、何人いたらなんか だいぶ仕事がはかどるとかありますかね。
でも今ちょうどいい感じで、はいはい、あんまりこう人数が多すぎても、はい、ちょっとこうなんか寝て持ち無沙汰になってしまったりとかもあるので、やっぱり自分たちができる範囲の中でステップアップできていけたらいいかなというふうに思ってますので、はい、今がベストです。幸せな結末ですね。
じゃあ学生団体の方同士としてご応募いただいてね、はい、これからどんどん、
はい、ぜひぜひ地域に出ていってほしいと思ってます、
はい、お待ちしております。
ハッピートーク、今夜のゲストはユースビジョンの加藤くるみさん、結ぶネット学生スタッフの田畜遥さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ニッキー・ミナージュでガンショットフィーディングビーニマン。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学
3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の中澤清隆でお送りしております。
先ほどご紹介した曲はニッキー・ミナージュでガンショットフューチャリングビーニマンでした。申し訳ありませんでした。
はい、続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部仏教学科の岸野良二先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、
今回、岸野先生は、インド仏教と日本の仏教相違点と共通点という講座をされるそうですが、されるそうなのですが、これはどのいった内容なんでしょうか。
一言で言うとインドの仏教と日本の仏教の違いというものを明らかにして、その違いから日本の仏教の特殊性というものを指摘しようかと思っている講座です。
なんとなくなんか違うのかっていう感覚が、一緒のような、
そうなんですよ、ね、それはほんまおっしゃる通りで、ちょっと長くなるかもしれないんですけれども、はい、僕もともとお家がお寺で生まれて、はい、仏教というものが身近にあったんですけれども、はい、で大学に進学して大学の勉強で何をしようかなとなった時に、はい、たまたま自分の行ってた大学に、うん、国公立大学なんですけども、唯一日本の国公立大学で唯一仏教学科というのがある、文学部の中に仏教学科というのがあって、はい、それはもう身近にある、もともと自分の身近にあった仏教のことなんで、はい、僕やったら分かるやろうと思い、もうちょっと自分のお家のことも知れたらという気軽な気持ちで仏教学科に入って、でそこで勉強を始めるんですけど、はい、浄土宗のお寺で僕は生まれたんで、法然さんとか南無阿弥陀仏が馴染みなんですが、はい、法然さんとか南無阿弥陀仏のことするのかなと思いきや、インドのことを中心にインドのことばっかりする、もう日本のことは全くしませんというような大学やって、あれよあれよという間にインドの仏教のことばっかりするようになり、でインドの仏教のことを勉強するにつれて、ああこんだけ日本の仏教と違うんだなということが分かってきて、逆にやっぱご存知ですかね、仏教というのはもともとインドで生まれたんですけれども、
あ、はい、その日本史でちょっと習って、
日本史ですか、
世界史ですね、ごめんなさい、多分どっちかちょっとごっちゃになって、すみません、けどちょっと習った記憶があります。
そうなんです、2500年ぐらい前にインドで生まれるんですけれども、はい、そこから生まれてからもう1000年以上経って日本にやってくるので、当然時間も経ってますし、でインドから日本はめちゃくちゃ離れてますから、距離的にも違うので全く違うものになっているというのは当然なんですけれども、それにしてもあまりにも違うなということで、その辺りを、明らかにできたらなという講座になっています。
なるほど、はい、インドと日本の仏教でなんかこれが大きく違うっていうのはどういうところなんでしょうか。
まさしくむちゃくちゃいい質問ですね、それは。ありがとうございます。でももう今回 その3回僕は開講講義させてもらうんですけれども、はい、第1回目はこの阿弥陀仏信仰についてなんですけれども、これ日本でポピュラーな南無阿弥陀仏の信仰というものを取り上げるんですが、これは全く違うと言っていいと思います、はい、日本ではこんだけ有名で盛んで、割とよく知られています鎌倉にも大仏さんというのはありますけれども、ところがじゃあインドではどうやったのかというと、意外とというかほぼその痕跡はないんじゃないかなんてことが言われています。ですから、そうなんです、だからそのあたり まあ、これあの日本で阿弥陀仏大好きな人にお話しすると結構怒られたりするんですけれども
そうなんですか。
インドでも盛んであってほしいというのはまあそういう人たちの願いなのかもしれませんけれども、まあ、実際学術的に突き詰めると意外とそんなにポピュラーでもなかったのではないかということが言われている、うん、そういう状況をお伝えできたらなと思います。だからといってもちろんあの現在の信仰を否定するわけではもちろんないですし、はい、僕も阿弥陀さん大好きですしそこは揺るがないんですけれども、うん、そうですね。
なんか違うと言われるといろいろ気になってきます。
そうなんです。そうなんです、うん、まあ、だからそのそうですね、違いについて関心を持たれて聞きに来ていただけたらなと思います。うん、そうですね。
あのインドではあの仏教がなんか衰退してしまったっていうのを聞いたんですが、それはなんかどうしてなんでしょうか。は
い、これもあのインド仏教を勉強している人たちにとっては永遠の謎の一つなのかもしれないんですけれども、はい、まあ、最近言われているのはそもそもそんなに本流ではなかったというか、そんなに元気のある宗教ではなかったということが言われています。僕たち日本にいるとどうしても仏教というのが馴染みがあるんで、うん、はい、さぞかしインドでも盛んなものだったんだろうと思いがちなんですけれども、うん、まあ、存外初めから傍流の一つに過ぎなかったんじゃないかということが言われています。
そうですね、なんか思ったのとなんか違う、
あ、そうそう、もうそのなんかそういう感じで来ていただけたらなと思いますね。
ね、まあ、岸野先生が仏教に心惹かれる理由とは何でしょうか。はい、
そうなんで、まあ、先ほどお話しした通りお家がお寺ですので、もともと馴染みがあったのにもかかわらず自分は全然知らないということが、まあ、関心のきっかけなんですけれども、まあ、やりだすと仏教の勉強、特にインド仏教の勉強というのは、はい、たくさんたくさん外国語を読む必要があって、もちろんインドの仏教なんでインド語のものも読みますけれども、はい、それだけでは資料が足りないので、インド語からチベット語に訳されているチベット語の文献、でインド語から中国語に訳されている漢訳の文献、それをまあ主に使うんですけれども、まあ、たくさん外国語を使って読む、それを読むというそういう楽しさがあるので、仏教に心惹かれるというよりも、まあ、その仏教学に心惹かれる理由として、そうした外国語をいっぱい読む楽しさというのが挙げられると思います。
結構いろいろ覚えるの大変ですよね。
そうなんですね。だからまあそうです、実際やるのは大変なのかもしれないですけれども、はい、まあ、読むだけなので、やりだして少し読めるようになると逆にすごく楽しいというか、そんな気がいたします。
なんかそういう子、あ、分かった、気持ちいいみたいな瞬間が結構あるんですか。
そうですね、例えば僕は特にインドの仏教の中でもインドの仏教のお坊さんたちがどんな暮らしをしていたのかっていう割と生々しいことをやってまして、まあ読んでると、まあ今のお坊さん、日本のお坊さんなんかもあれこんなことしてる、あんなことしてるって言って指さされる人が多いですけれども、その外インドのお坊さんも割とそういう人がたくさんいたっていう、そういうのを気づくときは、あ、一緒やなって言ってちょっと面白くなったりはします。そうですね、
まあ、じゃあ本当にじゃあ経典そのものもあるけども、それの周辺のいろんな生活とか文化みたいなものも、
ね、そうですね、たくさん、はい、そういうことですね、はい。
最後に日程のご紹介などは
お願いします。あ、これ僕がするんですか。
あとで、
お知らせで
お知らせでもあるんですけど、はい、一応ご本人からも。
あ、そうですか。11月7日と11月14日と11月21日、全部水曜日なんですけれども、うん、はい、3週間にわたってやります。で、夕方の6時から7時半ですね、大谷大学の中でやりますので、たくさん来ていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、大大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部仏教学科の岸野良二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。ハンターヘイズで I want crazy。 それではここで大谷大学からのお知らせです。このコーナーは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは一件です。大谷大学主催生涯学習講座インドの仏教と日本の仏教相違点と共通点をお知らせします。インドで生まれアジア諸国で広く信仰されている仏教、信仰が広がるにつれインドの仏教との違いも生じてきました。この講座ではインドと日本の仏教の在り方を3つの視点から比較し、日本の仏教の在り方の特徴や問題を明らかにします。 開催日時は11月7日、14日、21日、いずれも水曜日午後6時から7時半まで。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。受講料は4000円。講師は本日ご出演いただきました岸野良二先生です。この講座にご興味をお持ちの方はまず資料請求をお願いします。お問い合わせは大谷大学教育研究支援課、電話番号は京都075-411-8161、075-411-8161まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで一曲です。ザ・ボーティーズでロックミーベイビ
ー。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、はい、ということで今日はユースビジョンの、ね、加藤さんと結ぶねってやってる田近さん出ていただいたんですけど、はいはい、ちょっとねなかなか夏休み中忙しくてね、はい、ゲストを来てもらうお願いするのが難しくて、あどうしようゲスト見つかれへんと思ってお願いって急遽頼んだんですけれども、はいはい、まあ、でも、ね、今回紹介した結ぶねとは、はい、普段ボランティア活動をやってないサークル活動してるっていう人も、うん、なんかこうやる場所を変えればボランティア活動になるんじゃないかみたいな、ね、そういう発想で始めたんですけど、まあ、そういう意味では別に手品とか音楽だけじゃなくてねスポーツでも、まあ、そう同じだと思うんですけどね、うん、なんか教えに行ったりとかないですか後輩とかに。
あ教える高校の後輩にはちょっと教えに行ったりはしますけど、うん、ボランティアって感じはやっぱないですね、
うん、そうねだから自分が OB、OG だからみたいなのかもしれない、うんうんうん、それもちょっと場面変えるとねこう地域の子供たちに教えるとか、うん、学校に教えに行くとかだったらね、うん、そういう、こうボランティア活動になるから、うん、なんかわざわざこうなんていうのかなボランティアと言わないボランティアというか、うんはい普段自分がやってることをちょっとこう
見方変えれば、
うん、見方変えればとかね別のところでやればお役に立てるんじゃないかなっていうね、うん、そんな取り組みなんですけどもね、はいうん、実際に、うん、なんかこう今日話しててこんなとこ面白いなってありました。
まあ、仏教の話なんですけどインドと日本でもうなんか一緒だとずっと思ってたので、うんうん、なんかもう全然話聞いてて、うん、なんか全然違うなと思って、うん、結構関心しました
ちょっとね今日は時間限られてたからなかなか聞けなかったですけどね、はいうん、講座の方ではいろいろ詳しくお話してくれると思うんでね、うん、ちょっと聞いてみたいですよね、
はいはい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週
さようなら。